を日曜日のお供に。宝塚大劇場オフィシャルホテル宝塚ホテルは11時をお知らせします。ここからは宝塚市の提供でお送りいたします。宝塚発口笛ラジオ、お便りもお待ちしています。
ファックスは 0797-765565 まで、 E メールは fm@835.jp まで。
さあ、時計の針は11時を回りました。宝塚発口笛ラジオ火曜日、ここからの時間は FM 宝塚のスタジオに素敵なお客様をお迎えしております。今日は知らせましょう、咲かせましょうというグループの中から、まずは石田隆明さん、よろしくお願いいたします。
石田です、よろしくお願いします。
お願いします。そして小川美代子さん、
はい、よろしくお願いいたします。
そして花房真理子さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。3人の方にお越しいただきました。いきなりお名前を伺った瞬間に、もう宝塚ファンなら絶対に食いつく花房真理子さん、はい、もう本当に宝塚の伝説のような娘役の方が花房真理さんという方がいらっしゃって、何も血縁関係はない
ですか？ございません、残念ですが
でもなんか元宝塚ですっておっしゃっても、うんって思う感じの、
お掃除ぐらいやらせていただこうかと思います
その素敵な3人の方にお越しいただきましたが、まあ、素敵といえば知らせましょう、咲かせましょうっていうこのグループ名がね、とても素敵だと思うんですが、石田さん、これはどういったグループなんでしょうか？はい、
グループとしてはですね、はい、白瀬川のですね、両岸にですね、住まってる人たちでですね、まあ、任意に作った団体と、うん、いうことなんですけれども、
はい、はい、でグループが出来上がったのは割と最近のことなんですか？
グループそのものはですね、発足したのは昨年の4月からということですね、
はい、はい、はい、で、その地域を盛り立てていこうと、はい、いろんなことを頑張ってらっしゃるグループの皆さんなんですけど、はい、またその何だろう、白瀬川なんとか会とかじゃなくて、あ、この知らせましょうもやっぱりかかってるんですか、はい、白瀬川に。
あ、かかってるんです。今おっしゃる通りでね、
気づきました、はい、言いながら気づきました。
知らせましょうはね、はい、情報の共有化ですね、はい、だから咲かせましょうはですね、うん、その安全安心で楽しい街づくりでですね、まあ、お互いが最後までね、楽しいですね、人生を送れるようにということで咲かせましょう、うん、それともう一つの意味は、うん、知らせは知らせ川、
はい、
で咲かせは咲かせ川。
すごいすごいですね、今ちょっと鳥肌立ちました気づいてなくてすいません。でもすごいいい名前ですね、はい、これはその昨年の4月にできた時に皆さんで話し合われて決めたんですか？
はい、そうです、はい、
ね、大概なんとか会とかになりそうな、
そうです、ね、
ね、気がするんですけど、うん、パッと誰かがおっしゃったんですか、知らせましょうとかがいいんじゃないみたいなの。
そうですね、まあ、いろんな会合の中で
会長が最初に、
はい、
長かったんで、うん、短くしよう
って、うん、そうなんですね。で、また愛称として皆さん白坂と呼んでるっていうね、うん、はいはいはい、いや本当にいい、ね、一回聞いたら忘れないですしね、お名前として、
あ、ありがとうございます、
ね、印象に残る素敵なネーミングだと思いますが、その白瀬川両岸だいたい1キロぐらいですか、東西。
そうですね、
はい、南北200メートル、はい、マンションが8つほどあるんですか？
はい、
はい、で、約1400世帯、
いえ1400、
はい、1400世帯の方たちをまあまあ見守りつつ活動されているということで、はいはい、まあ、具体的にはどういった活動をされてるんでしょうか？
まあ、昨年1年間の中でですね、まあ、一番最初は広報誌を発行すると、
はい、
先ほど申し上げました、いわゆるその情報共有化するということですね、うんうん、8つの異なったマンションですから、はい、そこでどんなことが行われているのかというその情報の共有化のためにその広報誌を発行する、うん、これ毎月ですね、今15号になってますけど、
はい、
発行させていただいてますね、
はい、
これがまあ一番名前に即したですね、活動ですね、
うんうん、
それからまあ具体的に皆さんの方にお役に立ちたいということで、大型のですね粗大ごみ、
はい、
これはまあ 放置しておきますとですね、うん、やっぱりゴミが出荷してでですね孤独死ということにつながっていくということで、これをですねなかな かマンションの管理組合でですねできにくいんですね。自治会があるところもですねできにくいということで、これをですね白坂の方でお手伝いしようということで昨年ですね初めて行いましたですね、はい、
まずこの広報誌も見せていただいたんですけど、はい、そのマンションの自治会でこうペライチとかでね、はい、来るのはありますけど、白坂の候補者はものすごい立派ですね。いやいやいや、ページ数もかなり何ページですか、うん、6ページ
原則はですね、はい、あの8ページです、ね、
8ページ
A3 裏表、はい、8ページ2枚
情報量がいっぱいで、これ毎月出そうと思ったら正直大変なんじゃないですか、はい、
そうですね、うん、でも意外と皆さんのご協力でね、はい、原稿からですね、印刷まで、うん、まあ、20名近い方がですね、はい、関与していただいて、おかげさまで毎月決断することなく発行できます。
はい、すごいですね。まあ、この広報誌に関しては20名ぐらいの方だっておっしゃってましたけど、白坂実際に活動してるのは小川さん何名ぐらいいらっしゃるんですか。
実際やっぱりメンバーで活動、はい、やっぱり20、
あ、やっぱその皆さんが力を合わせて
23、5ぐらいですね、一団結やってしていける人たちはですね、その他またいろいろお手伝いをしていただく人もたくさんいらっしゃいます。
でもその地域だけで20人30人ってすごいですよね、うん、
ですよ ね
一番最初花房さんどんな風に皆さんこう集まった感じなんですか。
最初は石田さん、石田会長の、はい、その思いがあって、でそれにもう一人声をかけていかれたようですね。
それぞれの地域で何か活動なりをされてた方を石田さんスカウトしたっていう形なんですか。
まあ、そういう部分もありますけれども、まあここのブロックはですね、はい、まあ一番大きなブロックは坂世代小学校区でですね、ゆずりはコミュニティというのがあります。その下に我々マンション群の方で白瀬川ブロックというのがあるんですね。ここでの活動がまあ6、7年にですね及んでますので、
はい、
はい、まあそういったところのですね毎月の会合がありましてね、その中からまた有志の方をですねピックアップさせていただいたと。
もともとのつながりがあってというところなんです ね、はい、ですね。でもこの広報誌を仕上げるのに白坂はどれぐらい月集まるんですか皆さん。
だいたい月2回
月2回、
はいはい、であとはメールでね、うん、お互いに情報を流しながらそこで交換して修正して作り上げていくと、はい、
月2回でこんな立派なのができるもんなんですね、はい、大変な。もともとこう文章に長けてらっしゃるメンバーがいたとかそういう感じです
いらっしゃるんです。
いらっしゃる、ね、やっぱりなんかそういう匂いがしました。なんか、ね、
地元の人が作るものですから、うん、そのいろんな才能のある方とか、はい、知識のある方がいらっしゃいますでしょ、うん、と印刷する方、はい、レイアウトする方、うん、それから、いろんな人にこう声をかけて、うん、で情報を取ってくる方ってみんなで
それぞれに力を、ね、今本当に便利な世の中でインターネット検索したら何でも出てくるようなところありますけど、やっぱり地域に密着した地元の話って地元の方しかわからないことってたくさんありますもんね。
すぐ決まるんですよ。
ああそうですか。
脳がないですから。
いやいやいや、でも15号ですよ、うん、もうだんだんネタもなくなってくると思うんですよ。
頼めるって入ってもう本当に皆さんがね、イエスですね。
好意的なんですね皆さんが。また前向きに、うん、
だから2回の会合でね、
はい、
でき
るわけなんですね、
う
ん、
適材適所
です、ね、はい、もう私なんかが見てるともう毎週集まって原稿締め切り何日までねとかじゃないと無理な気がしますけどそういうこともなく
楽しくやってますね、は
い、でこうアンケートとかもね作ってらっしゃいますね、はい、先ほどもお話ありました大型ゴミ廃棄ご要望アンケートっていうのはこれはあれですか、こう自分でいや実はこれ捨てたいねんけどどうのって言いにくい方とかもいらっしゃいますし、こうアンケートになってるとスムーズにこう丸するだけで言えるっていうところからですか。
そうですね、うん、はい、まあ、昨年はですねそこまで詳しくは書いてなかったんですけども、はい、まあ、昨年の反省してね、うん、こういう格好にした方がですね書いていただきやすいだろうということで、
すごく分
かりやす
い、はい、私たちもこう大型ゴミを捨てるときにまずどこにいつ捨てたらいいかと、うん、で料金がかかるっていうことも分かりますけど一体どうやってお金を払ったらいいのかとかも分かんないですもん ね。その度になんかゴミ収集のチラシとかを出してきて電話してこんな捨てたいんですけど言って、ね、 なんかなんぼっていうのを買って郵便局で買ってとか言われて貼ってとか、その手間をめんどくさいと思われる方とか、ようわからんって言うとされない で、 で、ね、はいはい、結局ねゴミの中で生活をしてはる方とかようさんいてはります
もんね。高齢化が進んでますから、うん、めんどくさいとか、うん、ね、それからあのゴミステーションまで運ばなきゃいけないんですよ、うん、それがやっぱりできなくなっているんで、はいはい、そのそういう自力運搬しなきゃいけない公の制度とのそのじゃあ私たちがそこまで運んであげましょうっていう、うん、こう隙間を埋めるような企画で、はいはいはい、あのスタートしたんですけど、結構皆さん、うん、あのきっちりといっぱい用意されましたが、
いやだってありがたいと思いますよ、うん、言われたらうちもってなると思いますね。捨てたいけど捨てられないもの
やっぱり重たいです
ね、ありますし、うん、その離れてたらね、うん、ゴミステーションがなんぼその金お金のやつをね、うん、郵便局で買って貼っていうでも、うん、じゃあどうやってタンス運ぶのよとか、
う
ん、
そうそうそう
ね、えそこを橋渡ししてくださるっていうのはありがたいですし、はい、で実際その問い合わせするのもちょっと手間で、うん、実際問題これ本棚捨てんのなんぼかかんねやろうとか、うん、ね、椅子言うてもピンからね、ちっちゃい椅子から大きな椅子からあんのになんぼやろうとかって迷うところをきっちり表にしてくださってるので、はい、それをこう丸で囲んで、はい、これ白坂に提出したら、はい、あの橋渡しをしてくださるということなんですね。
そうです、もう現実にですね、各家庭にお伺いしてね、うん、あの大型のタンスであったから、はい、全部私も方で搬出させていただきます、
はい、実際にやってくださるところまで、は
いはいはい、去年がその手続きが皆さんで回って、あのテーブルって言っても大きいテーブル小さいテーブルで値段も違いますし、うんうん、重さで違うこともありますし、そういうのも全部あのみんな足止めで、あのやった知識でこのアンケートができました。やっぱり去年があってこのアンケートができました、
うん、ね、その口で言うよりもさらにこのアンケート用紙が1枚あることによって随分とね、うんうん、
分かりやすいと思います。
分かりやすいですよね、ありがたいことやなと思いますね。実際ねそういうこう活動されていて小川さんなんかこう感じることってありますか？
そうですね、あのまず私は自分が楽しくやるいうことをモットーにしてます、うん、そしてあの一番感じることはあのできることをね無理なく楽しくやれるように、うん、自分だけでなくって他の方たちもやっぱりそういうように共にね、うん、やれたらいいなって、もうそして、まあ、私は女性ですのでね、うん、女性の考えのすごくありますよね。
ありますよね。
ですから家庭のことであったら女性の考え、うんうん、これをあのいい意味でねプラスに持っていき、うん、そしてモットーにしていることはやっぱりご挨拶、はい、どなたに会っても笑顔で挨拶する、おはようこんにちはって、そしてこうご近所さんが仲良くなっていくというね、うん、これはあの白坂を通して私はできるなと思いましたね。
そう、その基本的なところが一番苦手だったりとか、うん、できなかったりしますもんね、うん、今日本当にお3人皆さん笑顔ですごいこう多分話しかけやすいやろうなとか話しやすいやろうなっていうのが伝わってくるので、地域の皆さんもねきっとありがたいと思ってはると思いますし、あの小川さんおっしゃったみたいにあれですよね、自分が負担になったら、
うん、そうです
ダメですよね。 なんか人のためにやってあげたい、うん、やってあげたいって言うて自分が後らしいのがだってなってるようでは、うん、ダメっていう ね、
でもボランティアってなかなかできないじゃないですか。
そうですね、
あの本当はスッとできるんですけれども、うん、やっぱりなんかボランティアというのにね、うん、私は仕事を通してねやっぱりボランティアすごいなっていうのをすごい感じてます、うん、でやっぱりお世話になった人たちにいつかお世話を返したい、
はい、
でそういう思いがこの白坂に出会ってできるんじゃないかなっていうね、すごい楽しみにしてます、
はい、あの小川さんご自身、皆さんメンバーの一人、はい、ご自身が楽しみになってるということなんですね、花房さんはこう活動されていて経験した中で得たこととかってありますか？
自分の中で心に残ってるのは、私はあの白坂の発行を担当してるんですけれども、はい、お手伝いしてるんですけれども、あの発行とかそれからいろんなお祭りの行事に参加したりすることで自分の中になかったあの責任感みたいなのが出てきて、それは、自分への責任感でもあるし社会への責任感でもあるわけで、それから高齢者の方への責任感、あの日本を作ってくださった高齢者の方への責任感、それから自分が未来高齢者になっていく その私への責任感、それから、まあ、口はばったりですけど、あの宝塚、私が住んでる宝塚への責任感みたいなので、うんうん、あの私ほとんどぼわっとしてあのものを考えない人なんですけど、
あのキリッとしてはりますよ。
その私が考えられるようになったっていうのが、うん、これに参加してすごく嬉しかったこと、
人的がいが、
でなんか具体的に何をしたって言われると何も補佐ですから、うん、補佐しかしてないんですけども、表現しにくいんですけど、自分自身も生活者としての高齢者になっていきたいんで、そうあるための場所をこのマンションのこの白坂の中でできたらなっていうのが思えるようになったのがすごく嬉しいです。
気概になって、だってキラキラしてはりますもん、やっぱり今こうねやってることがね、でもやっぱりそういう花房さんだったり小川さんだったりの強い支えがあって白さん成り立ってるんですよね。
おっしゃる通りです、ね、もうあの女性お二人、その他大勢の女性の力なければね、男社会での思いだけではですね成り立ってないんですね。
そうですね、はい、やっぱりこう男性ってこう外にお仕事に行かれてる時間が長いので、地域をよく見てるのはやっぱり女性の方 で、
そうです、
ね、子育てしてる中で知ることもあるし、はい、とかっていうのはね大きいですね。
ご近所とのお付き合いもやっぱり女性の方が非常に長けておられますからね。
はい、活動でなんかあの赤い羽募金、これはどういうことなんですか、はい、石田さん。
まず昨年4月にですね、はい、立ち上げる時にですね、まあ何かやっぱり活動資金が必要じゃないかということでですね、はいはい、まあ選手会長という地域のブロックの会長からですね、これ申請したらどうかということで、はい、まあ、あの申請をさせていただいたら、
はい、
まあ、あの10万円いただけたということで、はい、広報誌を発行するについてもですね、はい、印刷代その他金かかりますのでね。
そうですよね、はいはい、
そのおかげで、まあ、うん、スタートを切ることができたということ
で、そういうこともあるんですね、
はい、
はいはいはいはい、でそれがスタートで、この会員募集で90人と1団体の加入というのはどういうことなんでしょうか。
は
い、
これはですね、あの個人でですね、あのこの広報誌でですね、会員募集しましたら90名の方、それとあの管理組合がですね、
はい、
8つあるわけですけれども、まあ、そこの管理組合が1つ管理組合としてですね法人加入していただいたということなんですね。
は
い、そこはま
あ
管理組合できちっと話して、個人対応じゃなくて管理組合対応しようということでした。うんうんうん、
はい、それはまた力強いですよね。はい、あの広報誌見てますと子どもたちが喜びそうな行事もね、うん、たくさんありますね。映画の上映会などもいろんなところで開催されているようですけれども、はい、こういうのも企画して、
これはね、はい、またあのブロックで選手会長の方がですねあのやっておられるんですね。
うん、
毎月あるんですけども、
はいはい、まあ、毎月あるんですか。はい、この
でこの夏休みはもっとありましてね、この前も風立ちぬというですね、
はい、宮崎駿さん
のこれでね50名近くの方がね老若男女集められてね、
はい、
はい、
たくさんの方がお越しになって、はい、今月もすごいですね、10日にはジャックと天空の巨人、
はい、
それから24日には話題作くアナと雪の女王、アナ雪を咲かせようマンションで見られるなんてみたいな楽しいですね。こうやってこう
100円です。
あ、そうなんですか。あ、
ゼロ円です。
ゼロ
円で
お金を取っちゃったね。
これは違かった
けど、なるほど。8月31日にはくじけないで、うん、あの八千草かおりさんですね。
あらゆる年代に対応してます。
本当ですね、あのお子さんも楽しめるし、うん、おじいちゃんもおばあちゃんも楽しめる作品で、そこにまたこうお子さんとおじいちゃんもおばあちゃん一緒に行っていただいて、あそこのお家にはあれぐらいの年齢のお子さんいるんだなとかっていうので、また地域で新しい輪ができていきますよね。
でまあ、あの地域でですね、向こう三元両隣という言葉がありますけれども、こうしてどんどん知り合うことによってですね、うん、あ途中で具合悪いんじゃないかとかいう声かけが、ね、できるようになっていくんですよね。
もう本当にあの私事なんですけど、先月うちの父がマンションで倒れまして、一人暮らしをしてるんですけど、たまたまマンションの皆さんと一緒にいる時にあの倒れたので、本当に一人の時じゃなくて、もうマンションの皆さんに助けられたなと思って、そういうのでも普段からそうやって集まる場所があったので、囲碁をやってたんですよ。なんでだからそういう場所があったので行ってたからよかったっていう、本当に私も自分自身でも思った 時だったので、
切な問題ですよね。
で高齢者の方が多くて孤独になってらっしゃる方もまだまだ多い中で、なんとかそこの、ね、扉を開いていただいて、つながりを、ね、作っていきたいですよね、なのでこの白坂の広報誌をまずはねご覧になって、あこういう活動してるんだと、じゃあここにあのこの行事に一回行ってみようとか、あの、ね、白坂のイベントに出てみようとか思ったりとか、大型ごみ出すの相談してみようとか、そこがまず一歩
で ね、 そうですね、
あの多くの方に参加していただきたいなと思いますね、地域環境防犯パトロールなどもされてるんですか。
今回初めてね、先月ですね、まあ行いました。まあ今後あのまたできれば定例化していきたいなとは思ってます、
環境防犯パトロールというのは具体的にどういうことなんですか。
あのいわゆる防犯パトロールはその通りなんですけれども、あの環境という点からいきますとね、意外とですね年配の方にとってですね厳しい状況もある。例えば歩道がですね、木の根上がりでねガタガタになってるとかね。
ありますね。
あるいはその防犯灯がついていない、したがって足元が暗いとかですね、まあ、あるいはそのもっと先で行けばその震災等があった時にね、本当にどういう道を通ってですね避難したらいいんだとかですね、まあ、いろんなそういう環境面のこともですね、頭に入れながらですねやっぱりパトロールしていくと。
なるほど、地域を知るというところから、
そうおっしゃる通りですね、
守るというところまでということですね、
特に、まあ、あのいざという時にですね、新生者の方とか高齢の方がね、どうやってねその避難したらいいんだと、この道でいいのかというふうなこともね、次回は検証していきたいなと思ってます。
当たり前に毎日暮らしてたら気づかないこともたくさんありますもん、
安心して車椅子で動ける道を私たちの中だけでも作りたいなと。
なんか車椅子の方もいらっしゃれば杖の方もいらっしゃるし、あの手越し車の方も皆さんそれぞれ違いますから、皆さんが住みやすい地域を自分たちの力で、すごいですよね、国がとかじゃなくてまずは動ける私たちがみたいなね、ところがありがたいですね、何か活動されて石田さんは心に深く残っていることありますか。
そうですね、昨年8月にですね、角川グリーンシティ防災会の大西会長に来ていただいて講演会したんですけど、まあ暑い最中ですね30何名の方が集まっていただいて、このお話の内容に皆さん感動されたんですね。
防犯会の会長さんですか。
防災会の会長さん、ですからいざ震災になった時にどうしたらいいんだという対策をきちんとですね、管理組合、自治会、防災会が三位一体となってね、で大変な投資をされてですね、それこそノアの箱舟的にですね、そこのマンションは震災があってもね限りなく生き残りができるだろうということですね、あらゆる観点からね対策を立てられるんですね。でまあ、その講演会を聞いてびっくりしてですね感動して、で今年の2月にはですねそちらの方にですね現地を見学会を行いまして、でそれを受けてまたワークショップでですね、40名ぐらいの方にですね集まっていただいてですね2日間にわたってですねそれを共有化して、どうすれば私たちがまたこれが、取り入れることができるんだろうというふうなことでですね、まあ、私たちの将来やるべき姿をですね言うなれば教えていただいたなと、まあ、この辺も一歩一歩、作り上げていくといいますか、共有化していきながらですねできることからやっていきたいなと思ってます。
防災意識を向上させていく一歩ですよね、またこういった講演会とかは開催される予定なんかはあるんですか。
私ども白坂の方ではですね、次の段階、今は任意団体なんですが、NP 法人化を考えてましてですね、そのためにはですねどういう活動をしたらいいのかということで、まあ、今年12月までにですねその活動のですね何をいろいろとまとめて、でそれをですね、またワークショップでですね来年、いろいろ皆さんのご意見をまたですね、すり合わせをして、で来年の活動の中にいる、あるいは、まあ、NPO 法人からの活動の中に入れていくと、こういうことを考えていきたいと思ってます、
ますます活動の幅を広げていかれるということで、白坂のこの広報は地域の方は郵便で届く感じなんですけど、どこかにいただきに行く感じなんですか。
各マンションのですね、はい、管理室さんがありますので、はいはいはいはい、そこでですね配布していただいてます。
なるほど、
全所帯に行きます。
なるほど、はい、じゃあその白坂というこのタイトルの文字を見ていただいたら、あのお話の方法だなと思って中もしっかり ね読んでいただいて、こういうのってなんかええこと書いてあってもちゃんと読まへんかったりとかする、もったいないことありますからね、まず読んでいただいて知っていただいて、
はい、はい、それとはい、ホームページをですね、この春作りましたので、はい、今までの講師はすべてホームページにですね、収録してますね。
今までの14号までも読むことができるっていうのは、はい、まあ、
この地域知らせがブロックの地域のですね、どういうですね、ことかということもですね、そのホームページを通じてご覧いただけると、
はい、
まだまだ完成はしてませんけれども、途上ですけれども、はいはい、
白坂の名前をね皆さん覚えていただきたいと思います、はい、今日は白瀬マンション坂瀬マンションから石田隆明さん、小川美代子さん、花房真理子さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、お三人からのリクエスト曲をお届けしましょう。花は咲くプロジェクトで花は咲く。
何を残しただろう。